もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介しています。さて今回のテーマは、前半が9月定例会のお知らせ、後半は総務文教常任委員会の行政視察報告です。早速前半です。お話を伺うのは横手市議会議会運営委員会の遠藤忠弘委員長です。遠藤委員長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ9月定例会が始まっていますが、まずは会期や日程を教えてください。
はい、9月定例会は8月26日から9月20日の26日間を予定しております。で、初日の8月26日には市長の所信説明とか、あるいは条例案、補正予算案といった議案が提案され、議案に対しての質疑応答が行われます。また27日には決算特別委員会が行われまして、平成30年度の各会計の決算審査が行われる予定になっております。
それでは議員の方が登壇する一般質問の日程はどうなっていますか？
一般質問は9月3日から5日までの3日間を予定しております。今回何名の議員が登壇するのかまだ分かりませんが、いろいろな視点からいろいろな質問があると期待しております。
議員の皆さん、日頃の個人の議員活動や議会報告会、意見交換会などで市民の皆さんからいただいた意見をもとに調査、またさらなるご意見を聞いて市政に反映すべく、一般質問で市当局に対し質問したりするので、ここにもぜひご注目いただきたいと思います。それでは一般質問の後の予定を教えてください。
はい、一般質問の後には常任委員会や決算特別委員会の分科会という形で9月9日から12日まで、行われます。調停された議案や補正予算案について、また平成30年度の決算について審査をする予定です。9月18日には本会議場で決算特別委員会が開かれまして、決算審査を締めくくる総括質疑が行われる予定となっております。最終日の9月20日には各委員長がそれぞれの委員会分科会で審査した結果を報告し、その後議案、請願、陳情の採決が行われます。
さて9月定例会は年4回ある定例会のうち唯一決算について審査をする議会であり、決算議会とも呼ばれています。決算とはどんなものか簡単に教えていただけますか？
はい、いわゆる平成30年度の、予算の執行状況を見るということが決算議会と言われるこの9月に行われます。3月定例会で議決した予算をどのような形で執行されているのか、どのような形で、事業を行ってきたかなどをいろいろ議員の目から、あるいは監査報告という形の監査委員からの報告もございますので、いろいろな視点からその達成度や成果などを検討するということになります。また最近はそれらの審査をもとにして翌年度の予算にどのように反映するべきなのかというような議論も起こっておるのが今の状況です。
その決算については後日のこのコーナーでさらに詳しく伺いたいと思います。さて決算の他にはどんな案件の審議が行われる予定ですか？
はい、今回は人権擁護委員の候補者の推薦に関する諮問案件が7件、あるいは議会にかかる前にいろいろなことがございまして、それを専決処分という形で処理した報告が5件、それから条例案や補正予算案などの議案が16件上程されることになっております。また 決算案件としては12件が上呈される予定になっております。で、全て合わせて40件の議案が上呈される予定になっております。一つの案件をご紹介するとすれば、幼児教育保育無償化に伴う子どものための教育保育給付金の補正議案が上呈されています。で、これはいわゆる国が保育料の無償化を訴えて出しておるんですが、その中で給食費が有料化されるという案件になっております。で、その状況は親の負担になるのではないかということで、いろいろな観点から横手市として今回上乗せ予算を出して無償化を目指したいという、そういう案件が今回出ておりますので、これには慎重な審議が必要と思いますが、いろいろな角度から議員として議決をしていきたいなと思っております。
すごいですよね。しかし予算もあるので委員会で慎重に審議されることと思います。最後に遠藤委員長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、毎回お願いしていることなんですが、どうぞ皆さん議場においでいただき傍聴していただければありがたいと思っております。中にはお仕事の関係で傍聴に来られないという方々にはインターネットを通じて生中継もしておりますし、パソコンやスマートフォンですぐご覧になることもできます。また今回も FM 鎌倉さんのご協力いただきまして、一般質問等々が生放送されるということで、議員も力を入れて一般質問してくれるんじゃないかと期待をしておるところです。いつもお願いで申し訳ありませんが、市民の皆様方には議場に足をお運びいただいて、議場の状況を皆さんにご理解いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。
8月26日から始まっている9月定例会、皆さんどうぞご注目ください。もっと教えて横手市議会、前半は9月定例会の日程や審議案件について教えていただきました。お話を伺ったのは議会運営委員会の遠藤忠弘委員長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて後半です。後半は総務文教常任委員会が実施した行政視察について詳しい内容などを伺います。お話は総務文教常任委員会の大日向浩紀議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはどちらに視察に行かれたのか教えてください。
はい、7月24日から26日の日程で滋賀県の近江八幡市と東近江市に視察に行ってきました。
では滋賀県の近江八幡市からの視察について伺います。どんなテーマで何を学んできたんでしょうか。
はい、近江八幡市では VR 安土城高精度システムの構築と活用というテーマで研修してきました。まず近江八幡市の VR 安土城ですが、安土城は織田信長亡き後現存するものは石垣だけという状態です。近江八幡市はバーチャルリアリティ技術を駆使して観光客に楽しんでもらおうとして構築されたものです。横手市でも現存するものは跡だけで、目に見えない歴史的に重要な史跡をどうしたらいいか、何かヒントがあるのではないかということで視察先に選びました。
VR 安土城、私も初めて聞くんですが、どんなところがポイントでしたか。
はい、近江八幡市のバーチャルリアリティについては、仮想空間上で復元しようにも学術的な下地、例えば安土城であればお城の設計図などがしっかりと残っていないと復元できないというような問題点があるということ、逆にこの技術は何にでも応用可能で汎用性が高いということが分かりました。横手で言えば公開されていない増田の内蔵があったとしても、 この技術を駆使すれば、家に入らなくとも道路から中の様子をタブレットやスマートフォンを通して見ることができるなどというような使い方もあるなと思いました。
なんだか夢のあるお話ですね。続いて東近江市の視察についても伺いたいと思います。2つテーマがあったそうなんですが、まず1つ目からお願いします。
はい、東近江市では、2箇所行ってまいりました。現場映像を活用した災害オペレーションについてが1箇所、そしてもう1つが重要伝統的建造物群保存地区の五箇荘金堂における町並み保存会と住民との関わりと取り組みについてというテーマで先進地の事例を勉強してきました。
ではまず1つ目、災害オペレーションについての方からお願いします。
東近江市の危機管理センターと現場のリアルタイム映像を活用した災害対応について視察してきました。一昨年の大森地域を中心とした大雨による浸水被害や昨今の極端な気象による災害などに迅速に対応するために先進自治体である東近江市を視察先に選んだわけです。
ここでのポイントは何でしょうか。
東近江市の危機管理センターは設備も最新で、今後、横手市で新しく何か防災設備を導入する際にはぜひ参考にさせていただきたいと思ってまいりました。
続いて東近江市の2つ目のテーマ、町並み保存会と住民との関わりと取り組みについて、こちらについても教えてください。
はい、最後にですね、同じく東近江市の NPO 法人近藤町並み保存会を訪問しました。重要伝統的建造物群を地域住民がどのようにして守り維持しているかについて視察してきました。近藤町並み保存会の皆さんはすでに20年以上も活動を続けているわけで、これまでの活動を続けてきた中で課題や解決策などを伺えれば今後の増田の活動のヒントになるのではないかと考え、視察先に選びました。
ここではどんなことをお感じになりましたか。
NPO 法人近藤町並み保存会では長年活動してきた会員の皆様の苦労と熱意が伝わってきました。充電建築といえど中には家を建てたり直したりするときには周りとちょっと違った自分だけの家にしたいという考えの方も当然いらっしゃると思います。そのような方の相談を受けたり協力をお願いしたりして地域としての伝統的な環境を残すことに尽力されておりました。問題は保存会の会員の高齢化と担い手の確保ということで、この点は横手も一緒だなと感じてきたところです。
横手との共通点も多いようですね。では今回の視察をこの後横手の街づくりまたは横手市議会の活動にどう生かしていこうとお考えですか。
今回お伺いした3カ所の取り組みはいずれも素晴らしいものでした。しかしながら横手市で全く同じことをしても通用しないなと感じたところです。今回視察させていただいたことをどのようにして横手バージョンとして地域に合った政策を提案していくか大事であり、我々議員の腕の見せ所だなと考えております。
では大日向議員からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
どの地区を見ても地域独自の工夫やアイデアがあふれておりました。市ばかりではなく議員市民もアイデアを出し合い、もっと魅力あふれる地域にしていかなければならないと感じております。ラジオをお聞きの皆様もぜひ何か案がございましたら議員に申し出てください。力を合わせより良い地域を我々と共に作っていきましょう。
後半は7月に実施した総務文教常任委員会の行政視察報告でした。お話を伺ったのは総務文教常任委員会の大日向幸喜議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、今回は前半9月定例会のお知らせ、後半は行政視察報告をテーマにお送りしました。 次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。ご期待ください。